第一の殺人。それから1時間ほどのち、パノラマ館の入り口で、王の雷蔵とその恋人の瞳織江の2人が、地上に引いた線を踏んで、両手を前につき、お尻を持ったて、なんとも奇妙千万な格好で、じっと前方を見つめていた。いいかい？よーい。1、2、3。雷蔵の掛け声で、二人は勇ましくスタートを切った。森の向こうに見える迷路の二つの入り口から別々に入って、早く中心の奥の院へ着いた者が勝ち、という障害物競争だ。ただのかけっこなら、織江は到底雷蔵の敵ではない。現に出発間もなく、雷蔵は数メートルも先に走っている。だが、織江は迷路の中での知恵比べで、先着になる自信があった。迷路については、大雑把な男よりも案内を知っているつもりであった。彼女は雷蔵よりははるかに遅れながら、でも失望することなく、約束に従って東の入り口から迷路に駆け込んだ。半弦ほどの曲がりくねった細い通路の両側には、日を遮って見上げるばかりの上与の生垣だ。生垣と言っては当たらぬ。向こう側を透かして見ることもできぬ、びっしりと枝を交え、葉を重ねた大木の行列だ。それに茨が細かい網を張り、ツタが絡み、分けて出ることはもちろん、登りついて越すことも全く不可能になっている。そんな風にして逃げ出せるのだったら、迷路の意味をなさぬからだ。一歩迷路に踏み込むと、樹木の高塀の陰影のせいか、夕方のように薄暗く寒々として、その上何とも言えぬ押さえつけるような静けさだ。園内の花火場で、誰のいたずらか時々ドカーンと花火を上げる音のほかには音もない。案内は知っているつもりでも、歩いているうちにいつしか道に迷ってしまった。一度や二度で覚え込めるほどなら迷路とは言えぬ。迷えばこそ迷路なのだ。高い生垣で区切られた狭い空を見上げると、太陽も見える。風船や観覧車の一部も見える。空に開いた花火の黄色い煙が竜のように下ってくるのも眺められる。だが、いくらそのような目印があったとて、平地を歩くのではないのだから、何にもならぬ。空ばかり見て中心へと向かっていても、いつしか袋小路に行き当たって動きが取れなくなってしまうのだ。曲がり曲がって、果てしも知らぬ夢の細道。行っても行っても永劫に尽きることなき狂気の細道。織江はふと怖くなった。一度おじけづくともう再現がない。襟足の産毛がゾーッと音を立てて逆立ち、開いた毛穴から水のように冷たい風が染み込むのだ。足並みは心臓の鼓動とともに速くなる。ひたひた、ひたひた。我が足音を不気味に聞きながら、急ぎに急ぐ。と、その足音とは調子の違うもう一つの足音が入り混じって耳を打ち始めた。